コンサート講座を始めさせていただきます。いよいよ親様120年祭の10月26日を明日にこう控えたんですが、10月26日に年祭後の方針というものが打ち出される、皆さんこう期待していたんですけれども、なんだか思うように思うような内容が発表になりそうもないので、あらかじめこちらがですね、どっちみち復元しなくちゃならないところをですね、終点まで行ってちゃんと確認しておこうと思うんですね。でそういうところで、年祭活動のですね方針というのも全部どかしますと一体何が残るのかという問題になりますけれども、一言で言えばそれに注意してくださったのが前二大神柱の三神女という、お蜜の人間は蜜の約束事をしていると思って話し合えばそう食い違いもないし無駄な会話もないと、だからこの三箇条の約束は当然あるものとして考えた方がいいという助言だったんです。でそれが神一条の信念、それから死の神の徹底ということと、それから一定一つの和ということだったんです。でそういうことからですね、これ年祭活動終わったら何も方針が出なければですね、お道の人間の約束事だけで進んでいくのが本当と、その確認をしたいと思うんです。でそれというのは年祭、親様年祭の半年前、去年の6月にですね、橋本武と天理大学学長が本部員として6月の神殿講話でもってですね、天理の御事の務めはこれは人間思案の御利益を望む心から生まれたお務めであって親様の教えではないという重大なる発表があったんです。でこの天理大学学長、それからですねその発表があってから天領の御事の名前というものをそれに対していつから使われ出したんだと、一体天領の御事と親神様っていうのは一体どういう関係なのかっていうことが取り沙汰されたんですが、どうもはっきりしないまま過ぎちゃったわけです。それで改めてこれをはっきりさせないといけないと思う。それっていうのがですね、この三神教の約束事っていうの約束なんです、私たち信仰者ので、信仰者の約束事っていうのは我々は何を神様というのかと、神様って言ってもこれ先月出ましてもですね、旧約聖書を読みまして、それで、光あれと言って昼と夜分けて、それで陸と海を分けてこの世界を作ったっていうような話で、これが神様と、それでお道の人間もそんなもんが神様と思ってる。もっとひどいのはですね、これ天領の御事というのと並んで天領神という言葉が長く使われたわけです。正式に天理教団が発足したときに天領神という形で出てきたわけです。これ天皇家の先祖戸柱を天領神と称えてですね祀って、それが明治経典に編纂されまして、それで徹底して敗戦の時まで天理教団で神様というのは天領神のことである、別名天領の御事とも言うというふうに扱ってきたわけです。で天皇の先祖の神々というのが一体何が問題になってくるのかと、こういうふうになった時ですね、これ世界の、元の理というのは日本ではイザナギイザナミ の御事という2人の神がですね、性行為を行って、天地創造したと、天も地もですね、島々を生んで国々を生んだということになっている。旧約聖書はまあ言った通りですね。で、そういう神話っていうのが元始まりというふうに漠然と日本人の中に流れてるんです。で、私たちがお道の人間として話し合うのに、元始まりの話っていうと漠然とそういうものを考えてるんです。イザナギさん、イザナミさんがっていうようなことでもって、このそれで天領神と称えた天皇家の先祖の神様と親様の言う神様とどう違うのか、違ってないと思ってる人が大部分です。ほとんど同じと、違うって言う人の方が少ない。だから親様の教えたのはですね、元始まりの話って言っても官老大勤めで元始まりを教えたって言ってるんです。ですから官老大勤めは一体どこからやったのかというと、倒し合い動物がいた時代なんですね。倒し合い動物がいた時代に助け合いしかできない人間にしようというので、官老大勤めで教えるような、まあ生き物に対する働きかけがあったという話が、これ親様の元始まりの話なんです。そしてこれは官老大勤めで教えたっていうんですが、その官老大勤めはですね、三日浦歌の十二くだりのお歌の中では、天神王の務めするという言葉とともに官老大指さしまして、官老大の上の、まあ、六角王ってかたどってですね、それで天神王の務めするという歌で、身振りは官老大勤めを指しているわけです。そうすると官老大勤め、官老大勤めで教えたのは天理王になる方法というんですか、親様がこの道を始めたのは南無天理王という宣言です。天理王になって人助けするという宣言だった。それでそういうところからですね、これ天理王の務めというのは、天理王になるというのは、これ天輪王の頃になるということでありまして、それでこれが借り物の理なんです。借り物の理っていうのはちょっと天輪王の名前と結びつかないように教えてるんですが、実は借り物の理が天輪王の思想というのは日本の伝統的考えです。はっきり申しまして、天輪聖王という名前はですね、古い古代の経文の中に出てくる。それで日本にもたらされたのは、遣唐使で弘法大師とともに中国へ渡った最澄がいち早く帰ってまいりまして、桓武天皇に経文の目録を捧げているんですが、そこに天輪王経五巻というのが出てる。でその天輪王経五巻の内容は何度もここからは資料集としても出しましたけれども、天輪王経五巻はですね、天輪聖王という俗人の王様がいた。これ執権じゃないんですね。仏に最後まで仏にならない方、俗人です。それで王様であり、王様っていうのは、よその王様は国土も私のもの、人民も私の奴隷というようにしてですね、力ずくでもって自分のものや家来というものをですね、全部私のものと言って王位を誇るんですが、この天輪聖王という人は私は何も持っていないという宣言だ。私は何も持っていない。あらゆる物資は民たる生産 者たる民が作り出したもので、私は民の財産であるものを借りて住みよい世界を作るんだという宣言をしたのが、これ天輪聖王という名前なんです。で、天輪聖王の象徴は天輪、天宝輪とこう言いまして、人の心でもって横島な部分を打ち砕いてですね、善人にしてしまうという、そういう武器が天輪聖王の象徴として伝えられている。で、そういう経文の中でそれが伝えられまして、最澄が桓武天皇に奉ったというんですが、それ以前の中国の歴史では梁の武帝が我こそ天輪王であると言って前世を敷いたと。それから下ってですね、隋の文帝がやはり我こそ天輪王であると名乗って自分の血縁よりも平等に民を愛するということを重視した政策を取った。そしてその隋の文帝のところに聖徳太子は小野妹子という遣隋使を送って仏教を学んだんです。ですから聖徳太子が仏教のうちどんな教理を学んだかっていうのは直接は出てないんですけれども、そういう天輪王の教えというものがどういう人によって説かれたかっていうのを見ますと、日本の仏教の伝統は天輪王の借り物売りであるということです。そしてそれが聖徳太子からですね、桓武天皇、最澄が経文を定めた桓武天皇から、それから下ってその桓武天皇以後の天皇は即位の式、即位の式に 天輪聖王になって世界助けをするという輪王勧請、仏教では頭に水を注いでその仏様になりきるという、そういう儀式があるんですが、天皇が即位にするときに天輪王になって人助けするという誓いを立てて、そして水を、お公家さんの偉い人が水を頭に注ぎまして天輪王になったという宣言をするわけです。それを輪王勧請というんです。それでそういう関係で輪王寺という、皇室関係のお寺が、輪王寺というお寺が至るところにあるわけですね。それで天輪王になって前世を敷くというのが日本の天皇家の伝統なんだ。これは遡りますと、後醍醐天皇が京都で政敵に負け、同じ天皇に負けまして吉野に亡命政権を作った時、その吉野の御所、金輪王寺と金輪王寺とも呼びますが、金輪王寺と名付けまして、後醍醐天皇自身が天輪王であるという態度をとって、私は民の真心を生かして民を幸せにするためにこの戦争を始めてんだと、位にしがみついてるんだという、そういう姿勢をとったんですね。それで金輪王寺というところでずっと天輪王がここに住んでいるという態度を取ったのが後醍醐天皇の吉野の御所です。これは今でも蔵王堂の向こうにですね、金輪王寺跡というのがありまして、そこに後醍醐天皇がいたことが伝えられている。それが今ないのが何かというと、徳川家康が天下取った時に、徳川家康も私も天輪王であるとこういうふうに唱えたんです。それで日光に輪王寺、天輪王のお寺を作りまして、それで皇族を迎えて輪王寺の宮としてそのお寺を仕えてもらうという方法をとって、徳川家康も天輪王であったという姿勢をとっている。それくらい天皇家だけじゃなく武将にしか過ぎなかった徳川家康でもですね、我こそ天輪王であるというその 統治者の王としての理想像を天倫王、天倫諸王と称えていたわけです。それでこれは明治の初めというより孝明天皇の即位まで倫王勧条が行われていた。我こそ天倫王である。それで民の財産を借りて、それで住みよい世界を作るのが天皇の役目である。天皇は国土も持たない、それから民も奴隷にしない、国土も民も私の所有物ではないという宣言が、これ孝明天皇まで行われたんです。歴代の天皇、これが即位勧条というものだった。それが明治天皇の即位の時に天孫降臨をかたどって大城祭で、地上の国は全部天皇の治めるところであるというふうに教えたのが、これが明治からの、明治の天皇制強化した時からですね、世界の支配者は天皇である、すべて天皇の奴隷であると。でその制度がですね、その公地公民制度、帝の国、帝の民とよって、すべて一人の人間といえども自由の民は日本にはいないと、天皇の奴隷である、一尺の土地といえども天皇の土地でないところがない、すべて天皇の土地である、天皇の土地、天皇の奴隷という、これが公地公民制という制度で、日本の借り物の利だったんです。すべて国土も借り物、天皇からの借り物、民は農民はその体まで天皇からの借り物であるから、耕したものはみんな捧げなさい、天皇のものである、来年の収穫まで働くために食べるだけは生き延びが長らえるけれども、すべて捧げなさいと言って、年貢というのは原則としては一粒残らず捧げるのが年貢なんです。そういう公地公民制というのは、日本に天皇制の軍国主義が、あれですね、古代から根ざした時から頭を持ち上げまして、ずっと行われていた。でそれが仏教と、仏教はそういう天皇制の無誤さをカバーいたしまして、それを住みよい世界にするために仏教が行われるんだというので、仏教はですね、その古代からずっと大和はその仏教を輸入いたしまして、古いお寺はこの東の山沿いの古いお寺は、一等向こうは坪坂寺、後ろの天竜王曼荼羅、坪坂寺の曼荼羅ですね、坪坂寺の方からですね、大宮神社のところに平等寺というお寺があります。そのお寺も、これ天竜王曼荼羅を飾りまして、それでお祭りやるわけです。星祭りというのをやる。星曼荼羅、別名星曼荼羅と言いまして。それで、それから内山永久寺。これは磯中神宮のですね、神宮寺だった内山永久寺が、明治に天倫王曼荼羅まで打ち飛ばされるような潰され方をしたわけです。でその間にあそこの和大和神社の神宮寺、あそこは何だっけ、長学寺にもこの天竜曼荼羅があります。それからここから奈良へ行く途中、省略寺というところがあります。ここにも星曼荼羅の星祭りがある。それで奈良行っちゃえば興福寺の皇后院には星曼荼羅がある。星曼荼羅が近隣の寺があるというわけで、この天倫王曼荼羅というのは、この大和はずっと古代から 仏教でも天輪王の思想というのが根強くありまして、それで親様がこの道を始めた頃は神道なんていうのは新たに起こった。明治になってから日本の神話を急に言い出しまして、それで神勅が天照大神がこの地上の国土は皆私の子孫が国見たるべき国なりと天照大神が言いましたと、古事記日本書紀でもってそれを教える。それでその後で神武天皇が奈良まで征服いたしまして、橿原に都を作って、ここを根拠地に世界を天皇が支配することは良いことだとよって箱を置いて家となすという詔勅を出したということが、これ天皇神道が世界の支配者で、天皇が世界の支配者である、これを天理とするというのは明治から言い出したことだ。それですね、つい最近も大乗祭やるべきじゃないと反対して、それで右翼に打ち殺す、攻撃されたい人が日本の学者でいますね、数日前。それくらい神道というのは明治では新興宗教だ、ほとんどの人が知らないんです。けれども天輪王といえば知ってたんです、みんな。で、親様はみんなが知っている名前を使ったんです。で、天輪王というのは、そして住みよい世界を作って苦労をなくしたもんですから、民が8万歳まで生きたという。115歳どころじゃないんです。8万歳まで長生きしたという、その天輪王教に基づきまして、で、天輪王の借り物の利というのは、私は何も持っていない、みんなの借り物を借りて住みよい世界を作るんだというのを天輪王の借り物の利というんです。それに日本の天皇制の公地公民制の借り物の利というのは、一尺の土地といえども一人の農民といえども全部帝の土地であり帝の奴隷なんだと。だから働いたもんは根こそぎ帝に捧げるのが本当だというのが公地公民制。それで公地公民制の日本の天皇制の借り物利というのは、だから天皇家に借り賃を払って使えというのが、これが天皇家の借り物利です。今天理教団がどっち解いてるか、これは深く反省しなければ親様に申し訳ないんです。借り物に分かれば全て分かる。お筆先読めば随所に出てきます。借り物に分からねばどうもならんと。その借り物にとは天皇家の借り物にじゃないんです。天輪王の借り物にで、それでお勤めは、官老大勤めというのは、お勤めで心を定めると、しっかり支配して心を定めると、一人一人が天輪王の心になって人の喜び作って喜べる人間になるんだと、それが天輪王の務めであるという宣言が親様なんです。で、親様のところにあるのは神名と言ったら天輪王だけです。お務めと言ったら官老大勤めだけです。で、官老大勤めって言うんですが、その官老という言葉の伝統を見ますと、甘露というのは甘いつゆって書きます。これは中国語に翻訳されて甘いつゆになったんです。その前語源を探りますと、インドでアミルタという宗教上の万能薬があった。これは命の蜜と翻訳されまして、それで命の蜜が気分よくして悩みも避けるで長生きできるという命の蜜というのはアミルタ。それでそれが語源がちょっと応用されまして、アミターバ、阿弥陀様という名前になっている。それで阿弥陀様を日本でも 日本でもって法要するときですね、阿弥陀様を飾って甘露如来と称えるのが瀬垣供養、払えてる人にうんと食べてもらって供養するという瀬垣供養ですね。その時には阿弥陀様を祀りながら甘露如来と称えるんです。そういう伝統がずっと日本に生きてるんです。その中で悟り違いしないように天輪王の借り物を学びなさい、天輪王になって人助けするといい、心の底から喜びますと、っていうことを教えたのが親様で、病のもとは助ける心がないとき、それが悩みになるんだと。助ける心を持っていると115歳で死ぬときでも喜びを持って死ねるんだというのが親様の教え方です。それで一番この大事で年祭でもって方針が全部、一応年祭終わったからって言って方針仕込めたと。後へ残るのは三神教だって冒頭に言いましたけれども、神一条の信念っていうのは甘露大勤めで教えた真理を神という言ってるんです。これみんな勘違いしちゃう。これはですから、お道の元のりは、甘露台勤めで始まったんで、甘露台の思想から元のりというんです。で、その段階以前は、親様のお筆先読んでも、それから三神楽歌読んでもですね、お勤めそのものにも、それ以前の説明はない。お道の元始まりは泥海であったというところから始まっています。その泥海は誰が作ったかは親様は言及していません。言葉を及ぼしていません。ですからお道は、お道の人の元始まりの話は、イザナミの御事様、イザナギの御事様がこの世界を作ったという話をしたら、もうそれは嘘話です。親様の元の理じゃないんです。これは天皇制軍国主義の元の理です。だそういう点をですね、これは、まあ国生みの神話をお道の神様は解かないということ。甘露台勤めから解きますと、甘露台っていうのは倒し合い動物からですね、助け合い人間を生み出すお勤めであったわけです。お勤めっていうか、そういうふうにしないと絶滅したんですね。お筆先よく読みますと、同じ体内三度宿りだって元始まりの話についてます。これは二度絶滅したということだ。酔いならん骨折りで人間を生み出し育てても、同じ体質で同じ性質、そういうのはちょっと気候が変わったりすると全滅しちゃうんです。ですから、二度絶滅して三度宿し込んで生まれたんだ。それがだんだん育ってきたんだとお筆先では説いてるんです。で、その絶滅するような均一性を持った生き物をですね、それでお互いにどうやら、攻撃する力はあっても助ける力がなくってですね、それで倒し合いの動物にしか過ぎなかった。ですからちょっとした気候の激変で食料の取り合いでもなれば殺し合って全滅しちゃう。これも当たり前なんですね。で、そこを倒し合い動物の中へ助け合い人間を生み出したというのが親様の教えになる元始まりの話です。 でそれをかたどったのが官労大勤めの神楽勤めであるという。出来上がった世界観が十二くだりの神楽勤めで教えられて、神楽勤めじゃない手踊りの勤めで教えられてるんですね。でそれがそれですから、まあ、はっきり言いまして天領神というのは明治経典できましたときに、天神地義の中から特に天皇の先祖とわしらを天理の狼と称すと申すという形でもって唱えたのが天領神です。これは明らかに天皇家の先祖のとわしらの総称です。それで天領の御事というのもそういうふうに捉えられているんです。東京で教会設立いたしまして官労大がないところでお勤めを教えたときに東京の山沢さんの神道系の本部の先生も東京に滞在した平野さんもですね山沢の顧問だったもんですからここで天領の御事というお勤めを作っちゃった目豆腐も出したんです。で本席さんに叱られました。それで東京本部許さんだというふうにして奈良に呼び返されたのが東京本部の手たらく。それで本部が奈良に帰って本席の下元に帰ってきた後東京の本部の住所でもって前川菊太郎の名前で出版された三河裏方の本に悪しきを払おうって助けたまえ天領の御事という言葉が載ってる。親様の教えではないんですね。これがでそういうことがですね天領の御事っていうのもこれ天理教の主祭司天皇家の先祖とわしらを指すというようにずっと説いてきました。まあその、ね、時代時代で祭神の名前は入れ替えがあってここに神奈の変遷という表も前にも書かれましたけれどもいずれにしろ天皇家の先祖とわしらの神奈であったわけです。でそれは文書としては明治経典に正式にそれから非公式でいながらみんなに親様の教えだと押し付けられていた泥見光輝という山沢良次郎が書いた泥見光輝の中に天皇家の先祖とわしらの神様が天領の御事とか天領神とかそういう形でもって祀られて教えられていたんですね。でそれが一番ひどいのがですね朝夕心配の人という朝夕心配の人というのはですねこれは私たちが朝夕お勤めの前にこう読んだんですがこれ実際にお勤めの前に読んだのは拝殿の後ろの方首都までこう平伏したまんま自分が唱えたみたいな感じになるためにゆっくり読んだんですけれどもこれゆっくり読むと時間がなくなっちゃいますからお急ぎで読みますけどこういう言葉だったんです。これは朝夕心配になると明治39年からということは親様の年祭終わって20年祭終わった時ですね、初代神柱は戦争協力の角を持って勲章をもらうそれに対するお礼として朝夕心配の祈りと読むようになったんです。でそれは天領神というのは天皇の先祖ですね。これ急いで読みますから繰り返すときはもっと自分でゆっくり読んでいただきたいんですが駆け幕も賢き天領神の御前に賢みも毛作狼の広き厚き大御恵みを嬉しい祭り片付けない祭りて朝の夕なに俺が見つかえ祭らくをうずないたまいて 秋津三上と大屋島国に広しめす、スメラミカとの大御門、雨土の無駄と教えに守り先はいたまい。三国お題にまた我が教えの教え人、教えを始めて雨の下の大御手柄の家をも見ようも平らかく安らかく守り先はいたまい。我が教えを癒しろに野党に引き広ごらしめたまえと、かしこみかしこみも子犬にまつらくと申すという言葉です。これは服従する我々をお守りくださいというので、世界全体をとかそんな博愛主義じゃございません。これは天照の大御神の進捗の部分を読み込んだんですね。で、大事に対してになりますと、もっと露骨に八甲一宙の装飾を祝詞にしました。これは長いんで先に意味を言っておきますが、ことは来て猛作と言って続けて読むんですが、これ両方読まれるともう大抵子供は話するのが精一杯で、お勤めなんていうのはもうどっかへ飛んじゃうんだよ。で、そのそれは神武天皇が奈良の橿原に都を作って天皇に位についた時に、ここを根拠地にして世界を天皇支配の国にするのは良いことだと、従わない者は殺してと正直に歌ったんです。天皇制の歴史は初代天皇のその宣言から始まっている。天皇は侵略思想なんかないなんていうのとんでもない。天皇制始まってこの八甲一宙の装飾が世界中は天皇の支配するところという天理であると、それを実現するのは人の道人道であるというふうになりまして、これ天理というのが儒教の天理と意味が変わっちゃったの。儒教の天理とかそれまでの学問では天理というとこの宇宙の真理を指していた。それが日本の天皇制の神武天皇の装飾から変質いたしまして、それから約2600年ほど経ってですね、神武天皇からちょうど2600年経ったのは昭和15年、その翌年に真珠湾攻撃してこの装飾ですから、2600年経ってですね、世界の天理は天皇の世界支配である、こういう宣言が行われたんです。それでそれはすでに大日本帝国憲法として作られているという姿勢、それからそれを実現するために人民は命捧げろというのは教育直後として教えてあるという、そういう言い方だ。それで教えたのが、これは、毎朝毎晩お勤め前に読んだんです。ことは来て毛作、発行を置いて家となしたまわん、天津大御座はいやますますに伸び広がり、いわし大アジアの新秩序をならんとするに、アメリカイギリスの両国はあだし心を持つ国々を語らい、国策を妨げ大御国をしのぎ侮る様のいや募りゆくをもって、今は忍ぶべきにあらずと大御事乗り下したまいて、そが国々と見戦を開きたもうこととはなりぬ、彼大御事のまにまに、いやたけびにたけび、いや進みに進める、スメラミークさんは毛作もさらなり、くの地の人たち、老いも若きも合わせ力を尽くして、大御業を助け祭り、大御心を休め祭らんと、まめに移送式使い祭る様をなでたまえ、恵みたまえて、海にくがに空に居向かうあだどもを、すみやけく払い退けたまえ、よもなおみ御心にことむけやわして、大きみの高く尊き御水を雨の下こぞりた御にまつらしめたまえと、かしこみかしこみを申すと、これを毎朝毎晩お勤め前に読んだんです。全教会で読んだんです。これは世界侵略の思想をこれほど徹底して教育した教団は世界にありません。 天理教団はその反省しなくちゃいけないんです。そのためには天領の御事という神名ももっと触ったらいかんというくらいに、天皇家の先祖が世界を支配するためにこの国を作ったなんていう意味に取られないようにしなくちゃいけないんですね。だからこれは今反省しないといけないです。でそういう形でもってですね、天領の御事、天領の天領神と、そういうような神名だけ、それからイザナギイザナミ国とこたちを戻るというような、日本書紀に出てくる神名を唱えることで天皇制軍国主義を未だに宣伝し続けてしまっている人も意識しないで天理教団には大勢いるんです。そこを反省しないで方針を改めると言ってもこれは改まりません。口先だけのことで反省もないと言われても仕方がない。でこれ日本の神道だけでこんなに紛らわしいんです。日本の神道だけでこんだけ紛らわしい。おまけに先月扱いました聖書、旧約聖書のキリスト教の教理、神様って言ったり、それからこれはキリスト教だけじゃなくイスラムもユダヤ教も旧約聖書をそのまま使ってますから、同じようにその元始まりの話が解かれて、それでそれが神様という言葉になってですね、まだアラーとヤハウェが喧嘩しているユダヤ教とイスラムならまだしも、神様って翻訳いたしますと日本人は神様って翻訳されたら喧嘩いたしません。キリスト教の神様とも仲良くなっちゃうんです。それで仲良くなって、それで世界中の人間に宣戦布告しているようなもんなんというのは、旧約聖書は支配者になるための教えが説かれている。支配者というのは一人でもって世界を、まあですね、そういうその今言いました神名というのもですね、お道では勤め人中の名前としてお筆先に出てくるんです。親様がお筆先にイザナギイザナミという神名を使っているというけど、御事を取ってます。御事を取って天皇家の先祖の名前を御事を取って呼び捨てにしたら、それだけで罪だったんです。親様は御事を取っちまって、それでこれは親様が御神楽歌をですね教える教科を五感三名義で取りまして、それで御神楽歌を学んだ人たちが伝え場所を作りました。で御神楽歌を学ぶと、その真理で矛盾がなくなって悩みがなくなって健康になっちゃうんです。これついでに言えば、お授けっていうのはそれはいっぺんに御神楽歌を学びます、心定めしますというのはお授けでして、初めて真理に接して矛盾がなくなる感激をお授けの効果として数えているんで、お授けが御霊を助けるものとして教えられているわけじゃございません。でそして御神楽歌のいわばご利益ですね、効果でもって矛盾がなくなり悩みがなくなり助かるのに、それを天神系の神社の山田がですね、天皇制軍国主義が強くなったのを利用いたしまして、それを自分が居直っちまって、それで親様の教えた御神楽歌が人を助けてるんじゃない、天皇の先祖を私らが祀っているから、これ古漢さんが慶応じゃない元治元年、古漢さんが許可をもらって勤め場所の普請をやるわけですが、 あれ文久4年、それが元治元年になるわけです。その小雁さんが普請をした、小雁さん名義で津田芭蕉の普請をした。で津田芭蕉のあの広さっていうのは8畳が3つ、6畳が3つ並んでるんです。大和の庄屋僧の人たちがせめて他の寺の座敷を持ちたいと言ったんです。それは8畳6畳8畳6畳という4つの座敷を持ちたいというのが、それがあの望みだったんです。前川家は変形ですね。8畳6畳8畳6畳と他の寺になってません。それみんなの望みが8畳2つ4畳、あ、8畳2つ6畳2つだったんです。それ場所は3つ3つ並んでるんです。それくらい三神楽歌の意味を考えるご利益というものはものすごく、ご利益じゃない、あの自浄作用というんですか、自分たちが悩みを克服してしまう力は大変だったんです。でそういうお勤めでもってご支援をいただく姿を山沢さんたち修士をたきつけまして、これは私たちが親様を追い出して、親様と小雁さんを追い出して津田芭蕉に十二柱の天皇家の先祖を祀った、そのご利益で、天皇家の先祖のご利益でご利益ご支援があるんだと説いたことを、親様が何を言うのかと言って、この紙な、みんなは使っちゃってますから、いざなみのみこと様、いざなみのみこと様って、お勤めで手振りつけてもそれを習っちゃってますから。だからそういう神々のご祝言があるみたいにみんな思い込んでるけど、そうじゃない。これは勤め人中の名前であるというふうに、付け替えたのがお筆先です。ですから古事記日本書紀では男神様が親様の神名では勤め人数では女の役になってたり、入れ違いが平気です。でそういうことをですね、ちゃんと勤め場所祭り込みということで、神名というのも親様の言っている神名というのは勤め人数のことでありまして、農民にお目をかぶせてイザナギイザナミと呼んでるわけです。御事と言わない。でそんな信仰の仕方は天皇家は一切認めないわけです。でそういうのをですね、お道の神様というのは南無天輪王、神名は。それでこれインドの経文の中に出てくるんで、インドでは貴族はみんな神なんです。毘沙門天とか、天とついたり、尊とついたりしてるのは神様のこと。で、貴族のことをみんな神様って呼んでたんです。お神、高山のことです。で、お道の神様っていうのは、官老大勤めの郷里、天輪王の心になって助け一条を通ると諌めるという簡単なこれ真理ですね。南無天輪王という、天輪王になって人助けするということと、官老大勤めを理解して真理通りに生きるということが、それがお道の神様というわけで、それでイザナミの御事、イザナギの御事、クリトコたちの御事など天皇家の先祖は世界並みの神です。ということは、天領神も世界並みの神、天領の御事も世界並みの神です。せっかく年祭の半年前に橋本学長がですね、天領の御事の務めは親様の教えではない、人間思案の欲望から出た祈りの言葉だとまで断定しているのに、天領の御事という神名が世界並みの神名だと改めて言わないといけないんです。これ倒し合い動物 を助け合い人間にするためにですね、甘露台勤めの字を明かした。人間の歴史で育ってくる間、雌雄同体、オスもメスも同じ体にミミズのようにある、そういう段階の時に別々の男と女に育て上げて、互いに助け合わなければ命が生まれないようにしたのが、この育てた真理なんです。甘露台勤めで教えた真理、それを今に返して神楽勤めで教えたのは親様です。そういう点をですね、これはっきり取らないといけないんです。で、甘露台勤めは別名天輪王の務めと三神楽歌で歌ってます。これはインドへ行きますと、天輪王というのはチャクラバルティーンラージャ、天輪小王というのは、そういうふうに言語で呼ばれております。で、そういう形でもってそのた時にですね、これ助け一条の真理と信念と、こう今第三信条の第一まだ言ってるわけですが、私たちは作られた育てられた時から助け合うための体の性質しか持ってない。これみんな泥の海からお勤めの役割をみんな作ったんです。泥の海からみんなそれぞれの性質を作ったということをですね、今泥の海の中で勤め人数は変わり映えのしない私たち人間で、それでみんなぬくみすいきというように性質を作ったんですね。で、何しろ世界並みの神話とお水の神話で、世界並みの神話で絶滅の恐れありなんです。特に一神教のイスラム、キリスト、ユダヤなんかは絶滅しない方がおかしいと思うくらいの距離ですね。我が神の敵を殺せで最後まで恨みが残っている、それで仕返して報復ということを重視している。これでは絶滅の恐れがあるから、で絶滅の恐れがあるのにみんな高く売ってるんです。神様が作った世界どうせ滅びないだろう、私は無理して勝手を言っても、私がひどいことをしてもこの世の中は消滅しないだろう、滅びないだろうというので勝手を通していることが、自分本位に利用しているというのが今の世界並みので、そしてまあその神話にはですね、みんないろいろな派手な動きというのがそのついてるんですが、みんな派手な殺し合いも何もみんなあるわけです。神話というのは大変なもんですね。日本の神話だけじゃありません。キリスト教の旧約聖書でも他の、 神話でもみんな派手な倒し合い殺し合い平気であります。ところがお道のは助け合いの世界は一面泥の海から始まってる。で、自然に絶滅っていうことはあるかもしれないっていうのはかつ二度あった。助け合わなければ人間生まれないように甘露台勤めで教えられるような種をあってですね、絶滅しない人間が生まれたんです。助け合い人間が、それ以前の植物は未だに雌雄同体っていうのは数多いですから絶滅の恐れあり。まあこういうとちょっとうがちすぎみたいですけど、まあ、絶滅がないように親様は教えられたと。 それで親様は官労大勤めで教えられたのはですね、官労大の命の花とも言うべき花びらの助け合いを書く、ぬくみすきつなぎつっぱり、のみくいでりにしに引き伸ばしというふうに二つの働きでもって表している。それが同質のものをほんのわずかで助け合いができるくらいのわずかの違いをつけて、同質のものを違って作って助け合えるように位置づけたというのは、役割づけたというのは官労大勤めの特徴だと思います。まず陰陽の調和、官労大、それで陰陽の調和は陰は歪む、陽ははしゃぐですが、陽気と陰気というと様子が変わりまして、それで陰陽調和が取れて命が生まれ出るようなのを陽気という、陰陽調和が乱れて命が絶たれるようなのを陰気というっていうふうに、これ中国、朝鮮半島、日本の伝統的理解です。そしてこれは程度の差です。調和があると陽気になる、調和がないと足らないと陰気になる、正反対の働きじゃないんです。これ官労大は陰陽を表してるんですが、火とぬくみ水気というのが火と水ではなく、水気とぬくみ、32度、42度の狭い幅の中でもってぬくみと水気が調和を取るんですね。これ程度の差です。熱と冷たさというような相反する働きじゃない。熱がうんとあるか、血としかないかの違い。それからつなぎつっぱりも、骨と皮膚は物質が包んでいるか、それとも混んでないかの違いでしかないんですね、この袋の中に。それから知恵とですね、飲み食い出入りと成長というのも、これは代謝作業はみんな程度の差だということをよく考えるとみんな分かってますし、中学生みんな学んでます。それで最後、知恵が発達すると分離独立するんだっていう増殖作用を教えられたんですが、これは知恵が発達すると性的に目覚める、性的に目覚めた時に助け合いに目覚めるように教えたもんだというふうにお勤め全体で説いてるわけです。で、何しろお勤めによるお助けというのはですね、お勤めというと十二下りあるんで1年間ずっと学ぶような、そんな印象を大事に持ってしまう、時間がかかると思っちゃうんですが、お授けというのはそれをいっぺんに理解させてもらって、でいっぺんに新たなる思想にぶつかった感激、感激も助け、真理による悩みのなくなったすっきりした感激も、助かった感激も、新しい人にぶつかった感激も授けにあるんですね。勤めはゆっくりと学ぶときに勤めの真理という、で授けはそれをいっぺんに矛盾解放された入学式の感激みたいなもんで、そしてそれが助け合いの働きにつながる。それでこれミミズの話がこう前が出たんですが、その雌雄同体のミミズ、雌雄同体ってオスもメスもですね、同じ体にあるミミズですね。それミミズの絵、雌雄同体っていうのを描くと 後ろにこう書いてあります、竹べらみたいな。それで符号がですね、何かの印が2種類ついてるんです。ミミズがある時期になると発達するのが性的な、男性の性的な特徴、女性の性的な特徴がぴゅっと顕著に現れる、一つの体。それで言いながら別々な交配をするんです。ちょうどカボチャの花、カボチャは根はみんなメスなんです。雌花がついてるんです。茎の脇にまた折れたりして、次の折れたところに雌花がつくわけです。で、雄花っていうのはひょろっと先出たところで雄花があるんですが、雄花は発育が遅い、大体雌花の方が先に熟してる。ところが隣の個体の雌花は先にもう熟しちゃって、雄花がちょうど熟してるのがこっちの雌花の熟したのそばにいるというような状態のをですね、ミミズにしてもカボチャにしても、カボチャは種と同じ株の植物なんですね。それでミミズは種同体の動物なんです。だからその人間がですね、種同体の植物的人間で絶滅の恐れを持っていたのが、動物的、まあ種オスもメス別の個体を持つような動物になって、助け合わなければ生まれないようにそのなったのがですね、これまあミミズとカボチャを同じようにその例えるんですけれども、成熟の時期の違いって同じ交配ですと実質のものになれないんです。同質のものは同じ災害で全滅する恐れがある。質が変わると片っぽ死んでも片っぽ生き延びるという質の違いができる。その違いをつけるために自分の花粉は受けないようにしてる。でそういうふうに私有別々に交配するという形になった時にですね、これを切り替えしたのがその花なんで、あの旧約聖書の中にですね、男の子供は新しい人間は男でもって、で男からあばらを取ってですね、それで次の人間が生まれたのはですね、これはあれは明らかにあばら取ったのは男性の性器をイメージしている。それであれ初めの人間は女でないとついつも合わないんです。どうしてもこれからの生物学を学ぶ人たちは神話よりも合理性というものでもってこう神話を弾きますから、これからはそうなっていきます。合理性のない神話は読まれません。もうすでにアメリカでは神話に忠実になっているものに対する反対も運動起こってきちゃって、あれですね、よく学校でもって今度学校でもってショットガンでもって何人殺したなんて事件がありました。それが私たちの信仰は文明の道具を使わないんだというような特殊な暮らしをしているところに対して攻撃されてるんですね、攻撃加えてるんです。そういうような合理性がないと神話もこれから受けませんので、それでそれとまあ人間の場合にはですね、成熟の違いで雄花と雌花がこう違うもんがちょうど雌花のそばに雄花がいたと、それが雄花が近くにあったためにオスの部分が相手のメスの部分を刺激いたしまして、それで交流しちゃうんです。 雄花を雌花が加え込んじゃう。そうすると加え込まれた雄花は思わず甘露を放出するんです。これがアミルタ、命の蜜。それでそれをですね、天からの寿命薬と親様周辺の人が例えてた。甘露台はかぼちゃのめしべであると、天からの寿命薬で実がなるんだと、これ花粉を意味してたんですね。でそういう話を親様の周辺のかぼちゃで性教育をしていたというようなことをずっと調べますと、こういうことが推定されるんです。そしてアミルタ、甘露、命の寿命、天からの寿命薬に結びついた雌花がですね、そのまま実を結びますと、これ雌花がメスのミミズ誕生になるんです。ミミズは他のオスの特徴を影響を受けて、それで新たなる個体が生まれるんです。今までのミミズと違ったメスのミミズができるんです。新たにできたミミズはみんなメスなんです。で、雄花はこの時、これこそついに私の骨の骨、旧約聖書の真似すると、私の骨の骨、私の肉の肉、すべて女体の中の男性的要素を取ったものだから男と名付けようと、という証言になると納得いく神話になってくるわけです。で、かぼちゃで性教育をなさったというのがですね、で出てくるんですが、そのためにですね、それで男と女が助け合って初めて命が生まれるという、その延長線で喜ばすために働く、そこから命が生まれるんだと、そういうことから働く、それでそれが命生まれるのに合っている、真理に合っている行動、血の神と日々に寄進するという意味で、陽気というのは助け合いで調和が取れていることであると。で、調和を取ることを人を助ける心という。相手が足んないとここっちが足すのを助けるというんですよ。それでそれを働くと言ってるんです。はたはたらくさせることだから。で、それは日々互いに助け合って陽気に暮らしなさいという神様の心に沿っているから、日の寄進と呼ばれるんです。日々神に寄せ参らせるものと、そういうふうに言ってるんですが、ここにですね、一つ私たちが世間の世界並みの神様とこれけじめつけないといけないのはですね、ただ使えればいいという、このこれ日の寄進の徹底というのは三信条の2番目なんですけれども、使えればいいというものではない。人のために使えればいいというものではないというのは、これ働くにもですね、働かされるというのがあるわけ。これ多く他人のために働くと、親のために働く、神のために働くということが今言われるわけですね。神に仕えるか親に仕えるということが大事なことだと言われるんですが、これは働くというより働かされてるんです。それでどっちかというと、君主というのはこれは行為で君主になってるんじゃないんです。武力で差別的支配を加えているのが君主なんです。 だから君主というのは暴力で使いさせてるんです、働かされてるんです。それで君主が、君主の象徴は神の代理だというんです。ほとんど君主の先祖を神と称えているのは実情ですね。旧約聖書でも民族の長モーゼの先祖を数え立てているわけです。で、そのために君のため親のためというのがあってですね、君のためは神への使い方と例えられ、親のためが親孝心というふうに言われるんですが、一番あれは武力で支配している君主に対して、これは服従であって不信の愛情じゃないんですね。納得いく助け合いじゃないんです。武力で服従させられてるのが君のためなんで、それが神、君がいつの間にか神になっちまう。でそうして神に服従する、君に服従するのが良いことだという教育が定着しますと、今度は親が居直っちまって、子供に親が君主化しまして、私に仕えろって言い出して、そうなると親心というのは崇高なる、親心というのはですね、親様の教えだと人間の理想像です。理想的心がいとして教えられて、産んで育てて自分以上に育てて、その上幸福願うのが親心であるというように、親心というのは崇高に教えられているんですが、これが君主化にしちゃって君主に引きずられて堕落いたしますと、親に仕えろ、産んでやったんだ、育ててやったんだ、恩返ししろというふうになると、子供の幸せを損なう親になっちゃう。でほとんどこうやって中高を解く、国柄に行きますと、ほとんど親が君主化しちゃって幸せを作るんじゃなく、幸せを壊してる方に多くなっちゃう。白いものを黒いと言っても親孝行するのが当たり前だと。神信心も産んでもらって育ててもらった親に仕えるように、白いものを黒いと言っても神様に仕えるんだというような言い方になってくるのが、これが働かされるんであって、これは非の神じゃないんですね。でそういう点、これは既変力者の我が道案、中高も権力者の我が道案に説かれることが多い。で、親様は陽気づくめの喜びを作るために働くんですよと、うん、それで思案して殺すためてついてこい、世話頼もし道があるぜやっていう、その思案してっていうのは納得できるんだから納得するように考えなさい、そしても心を定めての目的を持って生活しなさいというのは、思案して心を定めてついてこいな。それでその結果、助け合うようにしか人間はできていない。助け合わなければ幸せに暮らせないようになってんだと。そうなると、あの成人カードを改めて、まあ私たちは読み直してみたいと思うんですけれども、この成人カードでもですね、人の喜び楽しむように生まれついているという素質、これをもう何しろ一番大切に、ここから出発して助け合えば勇む、助け合わねば歪む、心と体に今我々は育ってしまっている。そして陽気づくめの世を作る南流助けの生きがいで陽気に暮らしているのが私たちの今の喜びの暮らしであるというふうに言っているんですが、三信条の一つに一手一つということ、一手一つというのはそれぞれの役割の自覚をしろということです。 で、それはこの官労大勤めの時に同じ泥海の泥の中からぬくみと数匹の役割を作るものを作り出した。つなぎとつっぱりの役割を務めるものをほんのわずかの違いをつけて調和を取りやすい役割のそこにぬくみも数匹も作った、つなぎもつっぱりも作った、とこういうふうに教えられているのが我々人間なんだ。助け合って幸せに暮らせるように違いをつけた。だから違いがあるのが助け合いやすい環境だと。同列ですと同質の人間が並びますと競争しか考えられないんですね。助け合いなんて言ってももうちょっと考えられない。質が違い、それで働きが違ってこそ助け合いがしやすい、助け合いの喜びというものを作りやすいと。それで八百屋さんも教えてくださっているのはですね、一面泥身の中からいろいろと特徴あるものを組み合わせて泥身で作ったという話があるんです。これは仏教の下脱というようなこと、諸行無常の悟りが入ってですね、それで二元論が一元論、霊肉一元論になっちゃった時に納得した時下脱したっていうんです。納得できないうちまだ迷ってるっていうんです。でその時に全部それを分かるようにやっぱり釈迦は立体にして説明したという説もあるんです。それと親様の官労大勤めを作って、それでみんなそれぞれの特徴を自覚させたというのは非常に似てると。でそういう違いをつけて助け合いをしやすくしたのが親様の教えてくださる神様の成長途中の教育。官労大勤めで教えられるような出来事を成長途中でもってこの天然自然の真理は人間に加えたんですね。ところがお道と諸宗教、お道世界並みとは違うというのでもってですね、世界並みと違うというと他の神道でも魂の差別というと神の魂と民草の魂はって言っても全然ここが神の魂と草の魂というふうに差別がある。それから高間原の天孫族と支配される民族との違いと、それから支配民族大和民族と支配される諸民族と違う、これは私たち子供の時徹底して説かれました。これ日本の神道でもそうなんです。で民族差別っていうのはですね、ユダヤ教なんかユダヤ教の人間しか守らない。神に仕えない人間は守りません。ヤハウェって神は怒りの神、妬みの神です。他の神を崇めてるものなんかも害を加えるんですね。よその子分を痛めてやるっていうのが神様です。聖書の神様、怒りの神です、妬みの神です。で魂に意味、その民族差別、身分差別があるんです。それから今言った神様の親が恩に着せてですね、差別する、支配する、これ権力差別なんていうのがあるんですが、こういうのはみんな拒否します。ちょうど私中学校の時に落下傘部隊がパレンバに下ったんですね。メナドと陸軍と海軍と、その時に落下傘部隊を称える歌があったんです。思えば天孫降臨が 空は三民のふるさとと、と言って歌ったんです、全部が。でも私、八島なんです。天孫族じゃないんです。八島というのは八島の天孫族を受け入れた大八島国の民でありまして、私は天孫民族じゃないの。いやはやこれは大東亜戦争でも私は差別される方かと思って、同じ日本人でありながら、空は三民のふるさととっていうの、あの神話があるがゆえに私は天孫族ではない。天皇と同じ民族ではない。民族差別を受けているって、そういうふうに考えていて、ふざけんじゃないよって思いを持った思いがあるんです。それはですね、これ目的なしでものを語ってると、平気で不公平な話をやるんです。だからこの話に目的がある。目的っていうよりこの話に効果があると思うと、これは公平な語り口じゃないと普及しない。良心的な公平な見方でないとダメなんですね。で、そういうのをですね、この、違いというものは補うために陰陽のその違いをつけてですね、性質の違いつけて助け合って幸せを理解しやすいように教えたんだと。陽気づくめとは公平の宣言、下から協力しようが上から協力しようが喜びは最高であるということを教えられたんで、それで神による幸不幸の裁きではない、上の役割下の役割を持ったからといって幸不幸の裁きではない、親様は思い違い通り違いで今までそういうものを間違って通ってもそれを報復はしない、裁きという報復はしない、思い違いに気づかせて心を入れ替えさせて助けるという解き方をしているんで、そこがお道の神と世界並みの神とは違うという一番の違いだと思います。そういうものをですね、これから私たち人間が成長すればするほど性的な目覚めというのも もちろんもうすでに私たちに人類は性的な目覚めはだいぶこう行われてるんですね。それで性的な目覚めの他にいろいろな文化的なその目覚めがありますが、公平感というもの、公平でないと理解できない、それから受け入れられない、どんな神話もありがたそうに押し付けても武力で押し付けても不公平なものはもう受け付けないんです。不合理というものはダメなんです。いくら親が押し付けても不公平なものは子供、これからのその子供の世帯というものは受け入れないですね。で、何しろこれから親様年祭を終えて、それでまあ改めてお道を打ち出すって言っても、打ち出すのも神一条でなければ打ち出す値打ちがないわけです。その神一条はこのお道には南無天輪王と、その天輪王の務めする南無天輪王を実現するのは官老大勤めによるしかないんだということを三神楽歌で一番重要に教えてくださっているということを私たちはしっかり心に置いて、それでこの年祭を終えた今という旬、これからどんな打ち出しがありましても、あの同じ神と呼ばれたもんでも私たちは親様が教えてくださった陽気づくめの真理を神と尊んで、で助け合いの喜びを持って人生とする、まあ、その生き方以外にないんだということをですね、 承知しておきたいと思います。で今日は一応これで終わります。質問がございましたら、はい、
今までと違うっていうことを、もっと反感っていうか、そうじゃないっていうことを打ち出された人はなかったんですかね。
もうね、怖くてね、発行一中の消極が発表になったのは、日本書紀ですから。うんうん。歯がガタガタで怒っちゃった。肉が痩せたからカチカチカチカチ鳴ってた近くのマイクできっと歯が鳴ってたもんね、きっと鳴った。お道の神と世界並みの神を けじめつけるということはほとんどされてないでしょ。イザナミ、イザナミは天理教の神だと思ってるもん。多くの天理教の信者、ここへそういう教えと違うんだと言って官老大勤めを学びに来る人でもイザナミさんだのイザナミさんだの言ってるわね。音の上さんなんてやってこれはお道の神様と世界並みの神様をけじめつけるということが一番先にやんないといけないことだね。清らか、聖、天輪女王とも呼びますね。チャクラっていうのはね、その人間の横島の心を打ち砕いて善人にしてしまうという輪法、その和、輪法っていうのは和の宝って書くんだよ、宝の和っていうか、それは昔の武器なんだよ。円盤投げが武器だったと同じように刃がついてる車をガーッて敵の中走らしちゃう。でそういうのを敵をやっつける武器っていうのは輪法、だから和の宝っていうんですけど、うん、どうもおかしいなこれこれあのね、官路大勤め以前の話はするなって私言ってんの、平気でやってんだよ。古事記日本書紀ではね、イザナギイザナミの 性行為でもって、それで国々島々を生んだと、お道ではなんて平気で作り話してる人がこれでいるんで、当然それはお道の真理が日本の真理だ。はっきり言うよりしょうがない。あのね、何しろお道がね、敗戦になったり、あんだけの敗戦のショックでもって天領神だとか天領の御事が親神じゃないっていうけじめつけなくちゃあんない。戦後の狂気でも二度にわたって天領の御事と天領神は同じだって書いたの。敗戦直後の狂気とその次の狂気は
セミオオカミという時代があったことを知らない今の若い会長さんたちも私は大勢見えると思うんですけど、
そうそう、だけどそんなの読んだことないのに口づてでもってそうやって嘘を平気で言う年寄りの言葉そのまんま喋ってるもん。今の若い人、それじゃ神様ってどんな神様、日本の神様と思ってるんだろ、だから、天理地方のね、上田義太郎っていうのがね、いい加減なやつでね、ドビュッシー社長が、うん、それで偉いやつっていうのが組んで文句あんのかって、今までこうやって取れてきたんだって居直ってるんですよ。居直っちゃってるの教会本部の中で、本部の中にね、軍国主義者がまだ濃厚に残ってんの今の本部の中に。
そのお日現在のお日を知らない方にそれを教え始めるっていうのはどうしたらいいんですか。